それでは、今日はですね、黙示録の10章になりますね。黙示録の10章ですが、おさらいをしますと、私たちはこのイエス様、子羊なるイエス様が封印を解き、第7の封印を解いたときに、7つのラッパ、7人の御使いが出てきて、そして最初の4人がですね、この自然の源と言ったらいいでしょうか、この海であるとか、この3分の1がこの滅ぼされて、そして地上のこの青草とかが3分の1、そして水源ですね、川の水源とかが3分の1、そして太陽の光源、月の光源とかが3分の1っていうのが滅ぼされてですね、そして次に残りの3つのラッパなんですけれども、それが3つの災いというふうにですね、中天を飛んでいくこのワシが叫びました。で、最初の2つが、これが悪霊というですね、悪霊が目に見える形で、このイナゴのような、いや馬のような毒を持ち、そしてかつこの火と硫黄をこう吹き出しているようなですね、このそれぞれ、1つ目の災いがこのイナゴのような形をしていて、2つ目の災いがこの火を吹いていくというかですね、でこれによって、この1つ目の災いでは、この死のうと思っても死ぬことができない苦しみを受けていたと、5ヶ月の間ですね。でそして2つ目が総人口の3分の1が死に絶えたということで、そして前回の学びで、この一番この恐ろしかったことは、これらのことを受けていても悔い改めなかったというんですね。この最後に書いてありますよね、偶像礼拝を悔い改めなかった、そして殺人、魔術、不貧困、盗みを悔い改めなかったと、あるところが非常に重要になってくるわけなんです。ですね。そしてこれから7つ目のラッパが吹き鳴らされるにあたってですね、その7つ目のラッパがいかに重要かを宣言するために、一人の強い御使いが天から降りてくる、その宣言のところをお読みします。ですね。ですか。この7つ目のラッパ、最後のラッパというのは、実は今までのラッパ、また封印以上にもっと多くの出来事を含んでいるわけなんです。ね、もうこのもう9章で終わって7つ目のラッパーではい終わりだったら、もう10章で終わってるはずじゃないですか、黙示録はね。けれどももう21章まであるわけ、22章だっけか、まだあるわけなんですよね。21章か22章かすいませんまだあるわけなんですよ、ね、でそれだけのたくさんのものがあるわけなんですが、この続けて読んでいきますと、第7のラッパ、最後のラッパというのは、大患難時代の中間にあたるものになります。ですか？この大患難時代の半ばというのが、この聖書の中で終わりの日、または神の憤りの日の中で非常に重要な分岐点になるということをこれから説明したいと思います。まずイエス様がこの時が非常に重要である、また重大であることをこのお話になったのがオリーブ山での講話、オリーブ山でこのお話になったマタイの24章で、24章の15節をですね、読んでみますと、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るようにと。この荒らす憎むべき者が聖なるところに立つということが、その 苦難になって21節を見ると、その時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですと、こう書いてあります。でダニエル書の9章を開いてください。今ダニエルが書いている通りにっていうふうに言ってましたけれども、ダニエル書の9章の27節をご覧ください。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物等をやめさせる。あらせ忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅があらす者の上に降りかかるということで、この一週の間といって、半週の間、これが後半部分になるわけです、ね、だからこの半ばに荒らす憎むべきもの、あるいは忌むべきものが生贄と捧げ物をやめさせると。でさっきのイエス様がおっしゃったのは、聖なるところに立つのを見たならばっていうふうにおっしゃったんですよね。でこれは同じことであって、その 一週目の初めに神殿が立て直されて、そして生贄と、その捧げ物が捧げられ始めるんですけれども、その半ばにそれをやめさせて、そして荒らす憎むべきものが聖なるところに立って、そして第二テサロニケの2章には自分こそが神であるというと、そして黙示録の、これから読んでいくその11章、そして12章もそうですし、13章もそうですけれども、この半ばに荒らす憎むべきもの、黙示録では獣と呼ばれています。獣が現れて、そして自分を拝むように強制していく、その獣の国が現れることが書いてあります。ここまで分かりましたかですね。分からなかったらね、おっしゃってくださいね。あるいは終わってからですね、じっくり説明しますけれども、このようにこの一週って言ってますけれども、ここ文脈を読んでいくと、この一日というのが一年で数えられていまして、一週というのは7年間のことです。ですね。でそれで、この半ば中間ですから3年半ですね。前半3年半、後半3年半になるわけです。だから私たちが今まで見た第一の封印が解かれて第七の封印に行き、そしてラッパが吹き鳴らされて第六のラッパまでが、これが、この前半部分で起こることであって、そして第七のラッパが吹き鳴らされたら、今度は後半部分にそれが起こっていくということが分かる。これは11章の、ね、後半の終わりのところで第七のラッパが吹き鳴らされるんですけれども、によってこの今言ったイエス様がさっきおっしゃられた、今までもなかったような、これからもかつてないような大きな苦難が襲いかかるからですという重要な出来事がこれから起こるわけなんです。でこれは何のこっちゃいなと思われるかもしれませんけれども、これからの話をしています。これからの話をしています。で具体的には何を知ればいいんですかという質問に対しては、具体的には世界的にその能力のある政治家が現れて、とても口が上手であって、そしていろんな人をまとめていき、そして今の中東の難しい問題、そのイスラエルとパレスチナの問題、またイスラエルとアラブの問題、また中東の問題、そしてイランも今は本当に騒がしく、シリア問題が出てきて、それによって大国が動いている。ロシアであったり中国であったりですね、もちろんアメリカはそうですけれども、世界が動かざるを得ないような状況にあるわけなんです。で、これを取り、このまとめる人物、 で、まあ、アメリカの大統領はこれまでまとめようと努力したんだけど、いつも失敗している、それだけ複雑な問題であって難しい問題なわけですけれども、それを上手にまとめる人物が出てくるわけです。で、その一番の根幹には、あの神殿の丘に岩のドームが建てられている、イスラムのこの寺院が建てられている、覚えてますか？あのイスラエル旅行行って覚えてますよね。あそこに神殿がどうやって建つかどうかっていう話なんですよ。建てられないわけですよね。もうちょこっとなんかやろうとしたらもう人が死ぬっていうような大惨事になるわけですよ。けれどもそれをまとめる人物が出てくる。だからさっきのダニエルの9章のところで、彼は多くの者と契約を結ぶって書いてあるんです。で、多くの者っていうのはこの文脈を読むとエルサレムにいるユダヤ人たちの話です。ユダヤ人たちと契約を結び、そして神殿に関わる契約なわけで、神殿がまた改めてできると、まあ、そういうことをこれから予測していくことが私たちにはできる、聖書を信じている者にはできるんですね。で、それからものすごい恐ろしい大患難が、このそのまずその契約が結ばれて、前半部分は、まあ、平和の使者としてですね、その反キリストがいろいろ活躍していくわけですけれども、後半部分に自分の正体を表してですね、そして獣の国を確立させるというですね、まあ、そういうシナリオになります。で、学びましたね、6章、黙示録6章で学びましたが、本物が来る前に偽物が来るんだよ。すごい大事です。本物が来る前に偽物が来るよ。で、偽物を受け入れる人は本物を拒んだから受け入れてきます。つまりイエス様の福音を拒んだ人たちが、そのイエス・キリスト以外の平和の君を、偽物のね、メシアを受け入れるようになっていくというわけなんですね。で、そこで、ここまでの災いもとてもひどかったんですけれども、これからいろんなことが起こるにあたって、神様は一人の強い御使いのに現れている神様の栄光を通してですね、この希望を与えているところがこの10章になりますね。どうでしょうか、難しかったでしょうか。いいですか、お読みしますね。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠えるときのように大声で叫んだ。彼が叫んだとき、七つの雷がおのおの声を出した。大きな、ごめんなさい、一人の強い御使いと出てきてます。黙示録には強い御使いが何度か出てきていまして、5章の1節にこの巻物を、5章の2節かな、この一人の強い御使いが大声で振り広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言ってるのを見たと、こう書いてありますね。で、18章、黙示録の18章でバビロンが滅びる時もですね、このもう一人の強い御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。で、バビロンが滅びることを宣言しています。で、同じ形でもう一人の強い御使いと出てきてるんですね。で、興味深いことに、ギリシャ語にはもう一人、もう一つ、英語で言うとアナダーですね。これには2つのギリシャ語があって、1つは同じ種類のもう1つで、もう1つは違う種類のもう1つなわけなんです。 この違いを話しますと、同じ種類のもう一つっていうのは何かと言いますと、例えば車だったら、何がいいかな、じゃあコンピューター、パソコンだったらですね、バイオと、何でもいいや、デルですね、デルの何だろう、インスパイロンとかね、これはもう一つってなるわけです。もう一つのパソコンとか、でもですね、例えばパソコンと車って言ったらどうですか。もう一台の車あるね。その時はギリシャ語ではもう一つとかもう一台とかっていう言葉は違うギリシャ語が使われるんです。で、ここではじゃあどっちが使われてるかって言ったら、同じ種類のもう一つ、もう一人の言葉が使われています。で、なんでこんなことを強く言ってるかって言いますと、つまりこれはこの人は御使い天使だっていうことです。ここでこの御使いはイエス・キリストご自身だっていう人もいます。で、その意味も私はよくわかります。なぜかというと、ここに出てくる一つ一つの描写が、描き方がイエス様ご自身の栄光そのものなんですね。が、雲に包まれてとありますけれども、イエス様が天から地に戻って来られるときに、雲に乗られて天から来られるということはですね、黙示録の一章の7節とかいろんなところに書いてあるわけです。そして頭上には虹があってとありますけれども、この虹というのは神の御座のところに現れていました。黙示録の4章ですね。そしてエゼキエルの1章にも虹が神の御座のところに、神の御座のところに現れています。そして次に、顔は太陽のようでありとありますけれども、これは黙示録でイエス様一章でイエス様が栄光の姿で現れたときに、このですね、16節に、顔は強く照り輝く太陽のようであったとあります。でイエス様が高い山の上で変貌された時もですね、やはり輝いていたことが、その顔つき、 顔がですね、輝いておられたことが書かれています。そして足の火の柱というのも、先ほどの黙示録の一章のところで、やはり、この炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであるということで、さらにですね、今度は手に開かれた小さな巻物を持っているって言うんですよ。あれ、巻物を持っておられた方って誰ですか。子羊なるイエス様でしょ。そしてそれを解かれたわけですよね。で、7つ目の、封印まで解かれていますから、開かれているわけなんです今、ね、神様の呪い、その地上を裁く言葉が、この書かれているこの封印であり、巻物でありますけど、これが開かれている、イエス様が持っておられた。で、今度、この方、この御使いが、右足が海の上に、左足は地の上に置きっていう書いてありますが、で、同じ表現が、似たような表現が、ダニエル書の12章にありまして、天布の衣を着た人が、このいるんですね。この6節見ると、で7節を見ると、すると私は川の水の上にいる天布の衣を着た人が語るのを聞いた。その右の手と左の手を天に向けて永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なるための勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが成就すると。その誓っていることも後で出てきますが、誓うことも、そしてこの一時二時半時っていうのは、この時っていうのは1年を指しますので、3年半のことです。後半の3年半のことを言ってるんですよ。で、これからその宣言する言葉と同じ言葉が言ってるんですね。じゃあこれ同じ人物のように見えるし、で実際に、この 文脈をたどっていくと、ダニエル書のですね、この人物っていうのは、このダニエル書の10章に出てくる、6節に出てくるイエス様ご自身ではないかと思われるこの方、5節と6節を見ると、天布の衣を着、腰にはウファーツの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉は群衆の声である。これ黙食の一章のイエス様の描写とそのままなんですよ。そして獅子が戻りますね、10章の3節で、獅子が吠える時のように大声で、吠えたと言っていますけれども、これも、ですね、ホセアの11章の10節を見ますと、主は獅子のように吠える、また主が吠えると子らは西から震えながらやってくると、主が獅子のように吠えるという、そういうところもイエス様、主ご自身と同じであるというふうに言うことができます。で、この旧約聖書においてですね、主の使いと書いてあるところ、この主というのは太字で主ですね、この新改訳聖書ですと、その主の使いって書いてあるところは、主ご自身と同様に書かれています。つまり、ヤーウェご自身、イスラエルの神ご自身でありながら、かつ人の形をしてみたり、目で見える形になって現れている方がいらっしゃって、でこれをキリストのその受肉前の権限と呼ばれています。権限というのは現れるということですね。そのように呼ばれています。イエス様がベツレヘムで肉体を持たれる前に、その神から使わされた御使いのような形をしてですね、この現れて、来るというこのことが、この旧約聖書の中には出てくるんですよ。ですから、この一つ一つを見ますと、イエス様ご自身じゃないの？特に再臨される天から地に下ってこられるのをこう表しているようなイエス様なんじゃないの？ということができるんですけれども、でもさっきギリシャ語の説明をしましたように、やはり御使いなんじゃないかということで意見が分かれています。私は御使いかなというのは思うんですけども、でも御使いであってもこのような形でイエス様の栄光の ものすごい、このなんていうのかな、いろんな側面のイエス様の栄光を表している、力強さを表しているこの御使いであるということができますね。で、7つの雷がおのおの声を出したとありますね。で、4節を見ますね。7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天から声があって、7つの雷が言ったことは封じて、書き記すなというのを聞いたとあります。はい、開かれた小さな巻物がある。神はご自分のご計画をご自分のしもべたちに表すことを、このためらったりしないです。そして、本当に教えたいと思われているんですけれども、けれども今雷が7つなった、この神様の栄光、神様の、このことをこの叫んでいる、そういうこのやはり天において私たちはすべてのことを知り得ることはできないんだということがここでよくわかるわけなんですね。で、一体これが何なのかなって言ってね、なんていうのかな、こういう時に人間って不思議っていうか滑稽というか愚かというか、これは一体こういう意味であるとかですね、仲介書に書いてあるんですね。記すなって言ってるんだから記しちゃダメなんですよ。推測もしない方がいいんですよ。パウロは第三のパラダイスに、第三の天に引き上げられてですね、パラダイスに引き上げられた時に何て言ったでしょうか、覚えてらっしゃるでしょうか。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることの許されない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。そっくりですね。口に出すことができない、語ることもさえもその許すことができないような、もう本当に人間の言葉でもし表したら、その栄光のそれが矮小化されてですね、 もうその冒涜にさえなってしまうようなですね、とてつもない重い栄光があるわけなんですね。そのことで今ここでこの書いているわけなんですよ。で、これは適用になってくるんですけれども、私たちはですね、知らなければいけないのはですね、いくらですね、私たちがこの聖書の学びを通して知識を得たとしてもですね、神様はすべてのことを私たちに知らせているわけではないんだよ。知識は人を高ぶらせ、愛は何ですか？はい、皆さん言ってください。
面白い。
第一コリントに書いてあるでしょ。知識は人を高ぶらせて、愛は徳を高めるんでしょ。徳を高めるんですよ。ですよね。だから、常にその私は全てを知っている、私は知っているんだっていうふうにこう思ってしまっているときに、私たちいつもどこかでいや知らないんだ、無知の知っていうね、ギリシャのことわざがありますけれども、ことわざなのかな、あれ哲学の言葉ですよね、哲学者のね、本当知らないんだっていうことを知っておく必要がありますよね。そして次に、それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものの創造された方を指して誓った。もはや時が伸ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると、はい、今まずこの海と地の上に御使いが立っているということで、このイエス様が言われた言葉に近いものがありますね。天と地の一切の権威、だからここでは海と地だから地上における一切の権威を持って、そして今度右手っていうのは権威を表しています。それを天に上げる、つまり神に対して誓っているわけですね。これ誓いという言葉が聖書には数多く出てくることを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。ヘブル書だったな、確かね、ヘブル書の6章の16節からですけれども、確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというのは人間のすべての反論をやめさせます。そこで神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。誓うということは、しかも神ご自身が誓うということは、絶対にこの約束はもう確証済みだよ、絶対にこれを行うよと、太鼓判を押すっていうんですか、太鼓判を押してるわけですよ。太鼓判をしてるのにね、疑っちゃうっていう私たちの、例えばイエス様がよみがえられた時に覚えてますか、あの大宣教命令される時ですね、ガリラヤで、あるものを疑ったって書いてあるんですね。他の人はね、これの礼拝読みますか、もう、マタイの28章ですよ、マタイの28章で16節17節、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示されて山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った私たちのね、あれですよね、性質っていうか弱さっていうかなんですけれども、確証を持って誓っているわけです。で、永遠に生きているっていう言葉がとても大事ですね。黙示録またはヨハネが書いた手紙には永遠がたくさん書いてますね。永遠の何ですか、命ですね。そしてこの黙示録にも永遠の福音とかですね、また、永遠という言葉は使ってませんけれども、かつていまし、今いまし、やがて来られる方ですね。時間空間時空を超えて超えたところに生きておられる方、4000年前の出来事も今の出来事もこれから起こる出来事も全く同じように見ておられる方、一日が千年のようであり千年が一日のように見ておられる方、その方が 天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された。だからつまり創造主である、これも黙示録で何度も何度も強調されています。ですか、覚えてますかね。天、神様の御座のところで礼拝している人たちが言っていた言葉で、4章の、8節11節で、この8節は、この永遠ですね、万物の力者、昔いまし常にいまし後に来られる方と。でこの 11節で、あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですからと言ってます。神が創造主であるよと。これは非常に大事。あの創世記の一章に書かれているですね、あれっていうのはもうその根本の中の根本真理であります。これを否定するような考えというのは、私たちはこの愚か者は言う神はないという、この詩篇の言葉にあるように愚かな考え、愚かな哲学であります。ですね。で、なんでここでヨハネがこれだけ強調しているかといったら、これは教会に宛てられた手紙であることを覚えてください。アジア、小アジアに対して、7つの教会に対して、そして覚えてますよね、偶像拝んでいて、サタンの王座がペルガモにあったりですね、それを偶像礼拝の中で、また特に皇帝崇拝の中で、ですね、そのカエサルを主と言わなければ、本当にあの生きたまま火炙りにされたりですね、ライオンに食い殺されたりですね、そういうことがされていくですね、あの迫害の中にいたクリスチャンたちに神様のご性質を今こうやって伝えているわけなんですよね。そしてもはや時が延ばされることはない、はい、この言葉は励ましの言葉です。なんでこうやって励ましているかといったら、時が延ばされてるんじゃないかなって人は感じるんですね。第五の封印が解かれた時に、殉教した魂がですね、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。いつまでこのような悲惨な状況が続くんですか。いつまでこのように悪が勝利しているかのような、悪がはびこっている状況が起こっているんですか。ですね、これ襲うように見える、また襲うように見えるから、今度はあざけるものも出てくると、ペテロの手紙第2に書いてあって、3章の3節に、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないか。ですね。こうやって、いつもと変わらないではないかという人たちが出てきて、あざけって肉の欲望のままに生きていくということがあるわけなんです。でもう一度私たちは心をやはり入れ替える、思いを入れ替える必要がある。なぜかといったら、現代がまさに自分たちのやりたいようにやればいい、またこの昔と今は変わらないじゃないかですね。進化論というのがそういう、まさに再一説っていうんですか、あの昔と今は変わらないですね。大異変というのは起こったことがない、あのノアの洪水であるとかですね、ああいうものは起こってない、自然現象で全て、今見るような自然現象で全て行われて、それがこれからも続いていくんだと、そういう考えです。でもそれを否定して、ペテロはこうやって警告しています。こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているんです。でこれから愛する人たちと次にね励ましてるんですよ。でさっきの時が延ばされることはないにつながるんですが、 この一日を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。遅らせているように見えるけれども、実は悔い改める人が起こされるようにということで、神様が忍耐深くあられる、まだ滅ぼしていないんだということなんです。だからこの神様の忍耐と、そしてけれども神様はその悪を懲らしめる、悪に対して裁きを行わないままでいるということもしないという、この2つがあるんですね。それで時が延ばされることはないと言っていて、で今度第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、戻りますよ、10章の7節で、神の奥義がって書いてますね。この神の奥義という言葉、新共同訳だと秘義と書いてます。英語だとです、ミステリーですね、まあ、謎であるとか秘密であるとかですね、ギリシャ語はミステリオンだから、まあミステリーがね、そこから来てるわけですけれども、でこの奥義という言葉がかなり日本語は、語弊があります。これのはっきりとした説明が、定義がエペソの3章に書いてあります。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。だから神が用意されているご計画があるんですよ。そして神様は知恵を持って、思慮深さを持って、このご計画をどのように表すかということを、この準備をされ、そしてある時にこれを知らせる、明らかにされるというのがこの奥義であって、まさに人たちの時代、人たちに対して神様がご自分の御霊によって、この旧約の時代から神様が用意されていたご計画を完全な形で表してくださったというのが、これが奥義の意味。だからさっきのところを戻ってみてください。神の奥義は神 がご自分のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就すると。預言者たちに告げられてたんですよ。けれども預言者たち自身はよく分かってなかったんですよ。第一ペテロの一章の12節を見ると、そうですね。12節で、彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきりと見たいと願っていることなのです。その前の旧約の時代に思っていたんだけれども、これは後の時代のことだということで、このダニエルもですね、これ終わりの日についてのこの幻が与えられて、でも分からなかった。でもこれは封じておきなさい、終わりの日までとこう言われたんです。じれったさがあったと思います。けれども神がそう言われてるんだからといって、ただその啓示を受けてそれを伝えただけで、その意味が完全には分からない状態で伝えていたわけなんです。でも今人たちを通してそれが完全な形で分かるようにしていただいた。だからイエス様は、マタイによる福音書の13章で16節、しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。わかりますか。このあんまり教育がなされてない漁師であるとかですね、 そういう弟子たちに対して、あなた方は幸いですよ。過去の偽人たち、多くの預言者たちは見たい、それを今見ていて聞きたいと思っていることを聞いているんだよって、何だか分かりますね。イエス・キリストにあって預言者たちが言っていたことが成就しているということですよ。キリストがその成就ご自身なんですよ、そのものなんですよ。それで今このようにして言っているわけなんです。だから黙示録を読むときに、先ほどものすごい量の旧約からの引用したでしょ。この御使い、力強い御使いが現れてですね、栄光に輝いている姿を見たわけじゃないですか。そしてそのイエス・キリストのこの奥義がこう現れているわけなんですよ。で、具体的にこの奥義というのは、私が知るか、知る限りですね、主に3つあってですね、コロサイの1章、ですね、コロサイの1章の後半ですね、26節、27節、これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望み、キリストご自身ですよ。あなたの、しかもうちにおられる御霊によって、あなたのうちにおられる栄光のキリストご自身ですよ。で、次にエペソ、先ほど読んだ3章のところの続きなんですが、3章の6節、その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものということです。今まではイスラエルに対して、私はあなたは、あなた方は私の民であるよ、私の家はイスラエルなんだよと神様は言われていました。で、異邦人というのはその蚊帳の外だったんです。けれども、キリストイエスにあって、その隔ての壁が、モーセの律法ですね、具体的には、それが崩され、取り去られてですね、そして大胆に異邦人であっても、イスラエルが本当に持っていた神様とのこの親しい関係を、いや、それ以上に、イスラエル以上にですね、持つことが許されて、神の家族となった、というのが奥義なんだよ。そしてもう一つ、これエペソの、一章ですね、ちょっと戻りますが、8節から読みます。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知る深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることになるのです。このキリストにあって私たちは彼にあって御国に受け継ぐものとなったのです、というふうに書いてます。ですか、ね、さっき言ったでしょ、その長いことは隠されているけれども、神様はそれはわざと隠してるんじゃなくて、知恵を持って思慮深さを持ってじっくりとご自分の懐に温めておいてですね、そして今キリストが現れたことによってそれを実行に移して、どう言ってですか、何ですか、天にあるもの地にあるもの一切ものをキリストに集めると、そして神の国を打ち立てて、そして生徒たちにその神の国を受け継がせるということであります。で、これが3つ目が、この黙示録の中では3つ目が特に意識されてますよ。これから全ての国々が、全ての民がキリストのものになるっていうふうに書いて、これ11章のところですね、15節に、この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった、主は永遠に支配される。そして黙示録の20章のところを見ると、この御国を受け継ぐ祭司であり王となる生徒たち、教会であって、また大観覧で殉教する生徒たちであって、また旧約の生徒たちですね、彼らがキリストにあってですね、共に御国を統治するということが書かれているわけです。非常に固い内容になりましたが、もっと解きほぐせればですね、私はとっても嬉しいんですけれども、素直にですね、例えばイザヤ書とかですね、皆さん読んでみてください。血の御子がですね、コブラの一緒に戯れていると、ライオンと子羊が戯れていると、で、病の人がほとんどもういないと、百歳で死ぬ者は呪われているとされていると、荒野に川が流れると、 戦争は一切国々はもうしないと、キリストがの知識が海がこの水がですね海を覆っているように覆うからだと、地上を覆うからだと、ここは言っています。このように神の国が建てられるという奥義があります。これは神様の私たちへの愛なんですね。皆さんサプライズパーティー知ってますよね。サプライズパーティーを受けたことある方、サプライズない、ちょっと寂しいな、ない、ありますか、答えてくださいよちゃんと。ちょうどサプライズパーティーなんです。神様、異邦人がイエス様を信じる、クリスチャンになるということはですね、サプライズパーティーなんです。神様がですね、もう本当に旧約の時代からですね、イスラエルを通してですね、こう自分のことをですね、いろいろと表されてですね、でもとっておきのものは残していて、どうやってやっていくかな、これがいかに分かるように、この私の憐れみと恵みをいかに究極に、でそれが究極の究極が結局何だったかと、十字架だったんですよ。十字架で、これはこの世の者たちにはですね、愚かなものだったけど、この愚かさが神の知恵だったんですよ、ね、これは素晴らしい。クリスチャン頭良くなっちゃいけない、悪い意味でね、もちろん学びますよ、こうやってね、神の奥義知るって、もちろん賢くするわけですよ、私たちはね。で、知恵を持って賢くなるってことが箴言にも書かれています。その話をしてるんじゃないです、私は。キリストにある知恵ですよ、これは。キリストにある知識ですよ。そうではなくて、変な意味での知識ですね。頭良くなっちゃダメです。パウルはそういうものは一切損だと思ったって言って捨てたんですよ。キリストを知ることの素晴らしさのゆえにって捨てたんですよ。彼はもう、彼ほど学術があった人はいないんですよ。お前の学術がお前を狂わせたと、ペリクスが言った、総督ペリクスが言いましたよね。そのように、パウロはキリストにあって愚かなものとなりました。その神様の愚かさに見える人間の知者の知恵よりももっと賢い知恵が、この神様が用意された奥義であります。そして次行きましょうか、ね、それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった、さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。で、これさっき言いましたように、その巻物が先ほどのこのイエス様が7つの封印解かれた後の巻物なわけですね。で、受け取ったとき、受け取ります。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。それで、そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならないというふうに言います。この巻物を食べるという象徴的な行為ですね。これは預言者が体を持ってですね、御言葉を伝えていくことの象徴、デモンストレーションなんですね。これエゼキエルがこのことを経験しておりまして、エゼキエルの2章8節、人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよう。そこで私が食べると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前に広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあるんですね。その神様の言葉がもう自分の体の一部になって、もう語らざるを得ない、語らなければ災いに遭うという、あのパウロがですね、福音を述べ伝えなかったら災いに遭うと言った、そのような一部になっていく。だからエレミアがやはりそのような経験をしています。20章9節、 エレミアはですね、御言葉を語れば語るほどですね、バカにされてですね、もう迫害を受けてですね、もう嫌だって思ったんですよ。もう語りたくないと思ったんです。ところが、私は主の言葉を述べ伝え前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようであり、私のうちにしまっておくのに疲れて耐えられませんと。まあ、これがしばしば、御言葉を取り継ぐ者の召しの言葉として、しばしば神様から与えられる言葉ですね。どのようにして自分が神から召された、呼ばれているのか。特に牧者であるとかですね、伝道者であるとかですね、御言葉を取り継ぐ者がどのように呼ばれているのか。どんなことがあっても、どんな嫌なことがあっても、これがあるんですよ。閉じ込めておくことができない。自分の骨を蝕んでしまうようなですね、熱くなってしまうと、もうダメだと。で、それで語っていく。だから、イザヤ書とかには、他にも預言者たちは、主の宣告、宣告っていうのはですね、英語だと burden、重荷って書いてあって、重い荷物っていうことですね。で、そのように、これヘブル語もそういう意味がありますけど、重い荷物っていう意味がありますが、重いものとして語らざるを得ない。という預言の働きが、この先ほどの使徒のヨハネに対して強い力強い御使いがこの食べなさいとこう言った内容になっていくわけなんです。で、興味深いのは口には蜜のように甘いんですよ。なんでかって言ったら、先ほどのキリストの奥義、神様が示してくださる奥義、預言者たちがずっとこの伝えていた奥義というのが明らかにされる。つまりこの先ほどの栄光の姿のを表していた力強い御使いイエス・キリストの姿が完全な形で現れる。それが御国の到来ですね。イエス様が戻ってこられるという輝かしいですね、栄光に富んだ将来があるわけなんですよ。ですね。私はあなた方に与えた計画を知っていて、それは将来で希望を与えるものであって災いではないと、ね、これはバビロン捕囚にあっていたユダヤ人たちに対して神様が語られて、そしてこの故郷にね戻ることができるよという慰めの中で語った言葉ですけれども、慰めの言葉であって希望の言葉であって素晴らしいわけなんですけれども、腹に入ると苦い。そこに至るまではさらに苦々しい哀歌、嘆き、悲しみがあるんだよということであります。黙示録を学ぶときに、この黙示録ってどうしても気になる書物で、いろんなこの動機があるかと思うんですよね。やはりこの黙示録を勉強しましょうと言ってくださった方の、まあ、動機っていうんですか、または皆さんがこれでいいというふうに思われた動機っていうのはいろいろあると思うんですよ。まずは分からないから知りたい、最後の書物だから分かりたいとかですね、しばしばこの予言というか終末についてのことですね、でこういうものが分かりたいとかですね、いろいろあるかと思います。で、私はやはりこの終末について、そして終わりの日について、そしてイエス様が戻ってこられることについて、これワクワクしていました。で、今もワクワクしてますけれども、けれどもこの神様の素晴らしい予言、希望の言葉に至るまでは、恐ろしいその裁きを経なければいけないんだという重荷があるわけ。黙示録を学ぶということは、これからもずっと見ていくと分かってくるのはですね、福音伝道なんですよ。黙示録の14章に御使いが永遠の福音を携えて神に立ち返れとこういうふうに言っています。そして黙示録の最後に、その命の水をただで飲みなさいという言葉でイエス様の呼びかけで終わっていくんですね。ですから、この曲がった時代からあなた方は悔い改めて救われなさいと、このペテロがヨエルの予言を取って、聖霊のこのバプテスマについての説明をした後にですね、このユダヤ人たちに 語りかけた言葉ですよね、あのペンテコステの時ですね。そして来たる神の怒りから救われるためにあなた方はこの救われなさいということを言っているわけです。だからこれらが私たちこれらの災いを見ているという理由が、これらの災いから救われなさい、この曲がった道から立ち直って神様のところに来なさい、神様の道をまっすぐに歩みなさい、今聖徒とされているものはますます清くなりなさい。でこれの、あれなんですよ、奨励なんですね。だから終末について聖書言について本当の意味で興味を持っている人、本当の意味でこれに情熱を持っている人はですね、結果として良い意味として伝道の思い、宣教の思いが出てきます。もしその予言についてだけ、あこれはこうなるんだああなるんだと言って周りの人たちのこと、また他の国々の人たちのこと、これ全世界的なレベルで書かれてますから黙示録って、それに興味を持っていないとしたらですね、読み方がまず間違ってる。口で甘くてまだ飲み込んでないんですよ、腹に苦くなってないんですね。なんとかして世界中に福音を伝えなければいけないというパウロが持っていたビジョン、他の人たちが持っていたビジョンになっていくわけなんですよ。なんとかして全世界に伝えていかなきゃいけない、なんとかして周りの人たちに伝えていかなければいけない。どんなことがあっても私はこのためにギリシャ人にはギリシャ人のようになる、このようにパウロが伝道をした原動力がイエス様が戻ってこられるんだということであるわけなんです。そして11節でもう一度諸々の民族、国民、国王、王たちについて予言しなければいけないということで、この11章、12章、13章にそのことが詳しく書いてあって、これが大患難の真ん中を軸として起こっていく出来事、特にエルサレムを軸として全世界の国々がどう対応していくかということについて書いてあります。ですか、11章、12章、13章は、まず11章はエルサレムで起こっている神殿にまつわる出来事であります。エルサレムの中での出来事、そして12章は神が選ばれたユダヤ人たちイスラエルが女として形容されているんです。そして彼女が竜によって追われて食われそうになっているというです、ね、ユダヤ人が迫害を受ける、大迫害を受けるということにつながり、そして13章に入るとその獣が現れて、そして先ほど話したようにその聖なるところで自分の像を作りですね、そして物を言うようにさせて、でこれを拝まない者を殺していくという獣の国があります。だからイスラエル、エルサレムが中心軸となって全世界でがどのようになっていくかということが、この、半ばこのね、大患難時代の最後の大患難時代のこの半ばを軸として起こっていくことについて、この書いてあります。ですか。ですから、だから私もこの前の日曜日にイスラエルフリークと言われてしまいましたが、ね、愛する姉妹から言われましたが。聖書はイスラエルフリークなんですよ。もしそのイスラエルフリークという言葉があれたら、これからエルサレム、イスラエル、ユダヤ人が現れますですね。これを軸として全世界がどうなるのか、いかがですか。例えば金融で働いていらっしゃる方ですね、他に貿易で動いていらっしゃる方、石油会社でやってる方、中東を抜きにして何も語れません。そうですよね、全てが連動しているわけなんです。じゃあなんでそうやって連動しているのか、何が問題なのか、本当に私はですね、いつも不思議に思うのは、この前の G8 サミットで何が話されました。一番長くどうですか、何がですか、何が話されました。慰安婦問題ですか。違いますね。何ですか。シリア問題ですよ。シリアがどれだけ日本で注目されてますか。なんとなくでしょ。あ、なんか言ってるな世界で。 でしょ。これがズレなんですよ。だけども世界をまたがいて、またがってこう動いてる人たちはですね、もうこれはとんでもないことなんだと。であとホルムス海峡ありますよね、あのイランですよね。で選挙がこの前ありましたよ。で 今のイランの、ね、政治体制って一体どうなってるのかと。この前は選挙が行われましたけれども、どうなってるのかと。でちょっと前は今度はエジプトで、エジプトなんかアラブの春とか言われたけども、あれアラブの冬ですよね。イスラム原理主義者にとってはアラブの春だったかもしれないけれども、ですよね。でそんなことがあって、今度は地中海で今度は天然ガスが大量に見つかってですね、イスラエルがもう本当に他の周りのアラブの国に頼らなくても良いようなものすごいことが今起こっている。ってことはアメリカもそうですけれどもね、この天然ガスが見つかるとかなんだかって言って、またなんかこの大変動が起こりそうになってますよね。イスラエルフリーク、何言ってるんですか、何言ってるんですか。神様がイスラエルを軸として、そして全世界がどうなっていくかということをお示しになっているんです。だからアブラハムを選ばれたんですよ。あなたによって全ての民は祝福される。もちろんそれは具体的にイエス・キリストですけれども、イエス様はこのイスラエル、エルサレムに目を留められて、エルサレムよ、エルサレムよ、こう言われて嘆かれて、そこで十字架につけられ、そこでよみがえられ、そこで昇天されて、そして私はここに戻ってくると言われたんです。そしてエルサレムから支配する、エルサレムからイエス様は御言葉を語られて、世界中が戦うことをやめて全てが平和が来ると書いてあります。それイザヤ書の2章ですね、なんですね。ゆえの聖書的なイスラエルフリークは神様の御心ですですね。じゃあお祈りしましょう。愛する主はありがとうございました。本当に今日は深いこのあなたの全ご計画の中のこの何て言うんですか、主よ、こう全体的なこの枠組みになっているあなたのこの奥義を見ることができました。そしてその中心の中心はイエス様ご自身でやられて、そしてその御使いがそれを表していましたけれども、神様、私たちがこれのどこまでを知っているでしょうか。パウロは神の栄光を見て大いに喜んでいて、患難の中にいても喜んでいると言いました。主よ、どうか聖霊によって私たちがキリストの栄光をこのようにして見ることができて、そして患難の中でも喜ぶことができる力をお与えください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。